皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。 DJ ガラパです。今日はこう週末とは打って変わって実は雨が降っている日に、お話をしております。なんか雨が日吉のクロスの時に降って、それ以来1週間ぐらい晴れ、1週間もないですか、5日6日晴れてたので、なんか珍しく雨ですねなんていうコメントをテレビの、どっかの司会者がしてましたが、そういえばそうかなという感じですね。でまた一歩冬に近づいていくのかなと、そういう感じでちょっと肌寒くなっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。かくいう私はですね、第2戦のシクロクロス牧野が終わった後ちょっと気が抜けたのかな、なんか今週末がちょっとゆっくりできそうなので、それでちょっと気が抜けてしまったか、一気にちょっと風邪気味モードに入ってしまいました。まあ終わってすぐ翌日あたりからちょっとおかしいなっていう感じになっていたんですけれどもね、ちょっと今までのたまりにたまった肩こりが原因になって爆発したみたいで、一日ちょっとこう寝込んだ日がありまして、でまあまあようよう復活しつつあるという感じでございます。まあ汗をかけばいいとかね、いろいろこう皆さんも風邪の時の対処法っていうのはあると思いますけれども、もう私の場合はとりあえず体を横たえて目をつぶって寝られるんであればもう寝るというような感じです。もうなんか目が腫れぼったくなってきて、まあ体の中で水分の循環がおかしくなってるんでしょうけどね。でなんかこう目が腫れぼったいまんまで目をつぶると、ヒューっとこうなんかドライアイにこう潤いが返ってくるような、そんな感じになった時は、あもうこれは体が寝ろと言っていると、いうふうに理解をしまして、で体を横たえて寝るようにしてますが、でもねなかなかそうもいかないスケジュールの時っていうのもあるし、でそれでも乗りたいとかね、それでも走りたいとかね、いろいろ、あるかとは思いますけれども、まあ、ちょうど沖縄も終わったところで、あったかいところから帰ってきた皆さんは急になんか寒いところに帰って体がびっくりしてるという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれどもね、風邪など私が言っても全然今説得力ないんですが、お召しにならないように、十分に冬を楽しめる準備をしていただけたらなと思っております。はい、まあそんなこんなでシクロクロスの第2戦牧野、これの、まあ、また、もし行ってまいりましたけれどもね、牧野は去年はちょっと私行けなかったので、今年初めて、牧野のコース、それから牧野のゾンビ階段と言われる階段を初めて見ました。はい、でゾンビ階段って何ぞやとね思いながら、牧野に行ったんですけれども、山の中に急斜面のところを登れるようにこう木の細い丸太をこう地面に埋め込むような感じでね、階段を作っているところっていうのに出くわした方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、ああいう階段なんですね。で一段がこう、まあ、もちろん均等ではないわけです。でなおかつ基本一段が結構私なんかだと背が低いので、よいしょって登らなきゃいけないような、そういう感じなんですね。で一段が高いということもありますし、で結構段数もあるというようなこともありまして、でこれがだんだんと人をゾンビにしていくということでのゾンビ階段なのかなと思ったりもしております。はい、でそんなゾンビ階段は実は山の上まで行こうとするとですね、これ私ブログにも書いたんですが、200段ほど階段がありまして、頂上という感じでございました。で200段登るかっていうと、まあコース上はそうではなくて、途中の62、3段というところまで登りまして、山の斜面の方に出ていきます。でこの山の斜面って言っても、これ道作ってあるわけじゃないところを斜めにこう入っていくような感じになりますので、これはこれでまた結構ねもろもろの土のところをキャンバー走行していきながら最後はドーンと下るみたいなね、そういう感じになりますので、これはこれでまた結構なもんでございました。でかえってこういう時ってね、歩いて下る方が怖いというようなこともあったりするんですけれども、本当にまさにそういう感じでですね、歩いて下るよりも自転車で多分よいしょってえいナムさんって下った方が 下れるんじゃないかなというそういう感じでございました。まあ、とはいえまっすぐ下るって言っても途中でちょっとこうねあのラインを取らなきゃいけないところなんかもありつつという感じだったので、中にはあの普段はうまい走りを見せている選手が思いっきりこうコースアウトして突っ込みまして、でそのままさようならという感じでね鈴木の原に行ってしまったというそういう人も中にはいらっしゃいました。はい、いろんなこう引きこもごもがあった感じでございましたけれどもね、あの非常に、まあ、あのマウンテンバイクのレースに近いコースなので、もうちょっとあの横にこう広げて距離を取りましょうよっていうね、次はこうしようああしようというそんな案も出るような、そんなシクロクロスの1日となりました。はい、であのこの後は1周空いていよいよ、マイアミって何がいよいよかっていうと、これがですねあの日本で行われてる各地で行われてるシクロクロスのシリーズの中では唯一 UCI の、グレード2のレースにもなっていますマイアミのレース、これが22日の日にあります。まあ、それに向けて、それから全日本シクロクロスに向けてあのカテゴリーを上げて全日本シクロクロスに出たいという人はね、あの牧野のこの前のシクロクロス、これがまあラストチャンスに近い、ラストチャンスになるのかなのものだったので、これにですね気合を入れて出ている選手もたくさんいました。まあ、その中では、途中でもねちょっと紹介をしていましたけれども、あのブログの方でもね紹介を実はしたんですが、あのクロスカントリースキーの、ワールドカップなんかにも出ていた、選手で、今はマウンテンバイクの方ではコラテックで出ているという斉藤亮選手が出ていまして、これがまた非常にやっぱり素晴らしい、がっつりとこう速いというかですねうまい走りで、見事優勝を飾っています。で、ロードの方では実業団マッサで、今所属をしていて、ロードの方でも走ってるということでね、この斉藤選手長野から今回参戦だったんですけれども、ぜひあの走っている姿を見る機会があれば、まあ、全日本にもこれで出場になると思いますのでね、ぜひぜひ注目していただきたい選手の一人でございます。でそして、我らがといつもねそんな話をするんですが、関西のシクロクロス出ている方たちには我らがなんですけれどもね、あの竹野内優選手が今回はカテゴリー1ぶっちぎりでございました。やっぱりあの普段マウンテンバイクの、J シリーズ出ている、その参戦しているその実力、今年のシリーズ5位だったかな、の、実力を発揮するというところもありまして、で彼が、カテゴリー1出ている選手の中で上位4位までの選手以外を全てラップしてしまったというね、非常にすごい速さで、うまい速さで走っておりました。でシクロワイヤードさんのレポのところにも、あの私が計測した云々という下りが実はあったんですけれども、このゾンビ階段から、斜面を通って下ってくるところの、ね、タイムをちょっと思いついて測ってみたんですね。で、まあ、あの何秒何秒っていうその数字自体はどうでもいいんですけれど、竹野内選手が途中中盤あたりこう安定してきたところで、あの階段上り口から、斜面通って斜面をキャンバー通って下ってくるのがだいたい49秒ぐらいで走っているところを、2位の選手は53、4秒とかね、3位の選手で1分超えちゃうとかっていうような感じで走ってました。で途中のスプリットだけしか取ってないので、もちろんこの後に草地のかなり重たい、地面がもう本当にやや重どころか、バリバリ重たいというようなそういうところを走っている平地の足の力っていうのももちろん重要になってきますけれど、もうテクニックとそれからやっぱり速さとっていうのの中では今回は竹野内選手が群を抜いてたなというようなそんな走りでございました。ね、こういう映像関係ですね、どんな走りをしているのというのに関しては、あの実は関西シクロクロスでよく映像を撮って、くださってるバイキンテレビさん、バイキン TV さんという、まあ、あの樋口さんというカメラマン撮ってるんですけれども、この映像がマイアミも、確かアップされていたと思いますので見ていただくことができます。で関西シクロクロスのブログからもあのリンクをしてますので、これぜひですね走ってる姿を見てみてください。まあ、おそらく私の実況も後ろに被ってると思いますけれどもね、ぜひこれ見ていただけたらなというふうに思っております。はい、さ あということで、シクロクロスどっぷりな日々が続いておりますけれども、今週の春ちゃんコーナーでございます。それでは春ちゃんよろしくお願いします。
ガラパチャンネルお聞きの皆さん、こんにちは、柴崎春代です。最近ですね、バイコロジーっていう言葉よく聞きます。初めて聞いたときはなんじゃいそれと思ったんですが、バイクエコロジーの、略でバイコロジーということですね。聞くとあ納得っていう感じなんですけども、まあバイコロジーに限らずこの最近はもうエコエコという感じでですね、いろんなところで環境問題とか取り上げられてますよね。で先日ですね、お仕事をしてきた東京アースライドでもバイコロジーということを非常に意識した大会になっていました。で私はですね、その MC をしているお時間のかなり長い前半戦ですね、ずっとサイボーグ009のコスプレをしていたんですけども、結構お客さんとかになんでコスプレとかなんでサイボーグ009なのって聞かれたんですけども、実はちゃんと意味がありまして、今回ご協賛いただいていましたですね、ニューギンさんというパチンコメーカーさん、こちらのねメーカーさんがサイボーグ009のパチンコ台を出しているんですね。で、そこだけだと意味がよくわからないと思うんですが、パチンコ台って知らない人多いと思うんですが、今まで全部使い終わったら捨てられていたんですよ。で、まあ世の中にすごいパチンコ屋さんいっぱいあると思いますし、ね、よく新しい台がいっぱい出ているの CM でやっているんですが、あれが全部捨てられていたんだなっていうことに私はすごくまず衝撃を受けました。でそれをですね、今回はリサイクルをしようというシステムを初めて導入した台がサイボーグ009だったということなんですね。でもともとあの作品自体もすごく環境問題を、考えている作品であったので、まあ、今回のねアースライドの趣旨に合うねということでご協賛いただいて、でまた衣装のね提供していただきましたので、バッチリ、ちょっとね楽しみながらコスプレを着て、MC をやらせていただきました。でまあ、今回のそのアースライドではゴミの、ね出さないという環境というか、まあ、そういう取り組みもすごく一生懸命やっていて、実は会場にはゴミ箱が1箇所もありませんでした。まあ、基本的に飲食ブースなんかで出てしまったゴミはそのお店に返すというふうにお願いしていますし、ご自身で持って出てきてしまったね、ゴミについては全部持って帰ってくださいねというふうにお願いしていたんですね。で結構やっぱりゴミ箱ないんですかって聞かれたりとかもしたんですけども、そういうふうにね趣旨を説明して皆さんにお持ち帰りいただきました。でゴミ箱がないっていうとどういうふうにみんなどうなるのかなって思ったら、やっぱりまあ持ち帰らなきゃいけないんですけども、やはり持ち帰りたくないっていうのが一番なんですよ。だけど持ち帰らなきゃいけない、じゃあどうするか、最小限に抑えようってみんな意識するんですね。そうすると極力ゴミを出さないように皆さんですね気をつけたりとかして、でまあ出てしまったのは仕方ないけれども持って帰ってご自宅で捨ててもらうというふうにやってました。で結構ですね、いろんな大会なんかでも例えば実業団のレースとか私よく喋っているんですけども、その前とかにですね監督会議なんかで、ゴミのポイ捨てをしないようにとか、もう場所によってはですね条例でポイ捨てすると5000円の罰金なのでこちらペナルティ取りますよと事前に言って実際に取ってたりとかするんですね。もうそれぐらいやっぱりゴミのポイ捨てだとかその環境破壊についてはすごく日本中が、まあ、世界中がと言ってもいいですね、すごく真剣に取り組んでると思います。で自転車のね乗っていると補給食なんかでちっちゃいゼリーだとかをポケットに入れて持っていく方すごく多いんですけども、こう切った上のちっちゃいゴミとかっていうのはついポイッと捨ててるつもりはないかもしれないけれど落っこちてしまったりして結果的に捨ててることになってるってことがすごく多いんだなって思います。でそういうちっちゃいゴミだから、まあ、目には見えないようなね通りすぐ目には見えるんですけども、パッと通ってしまったら気づかないかもしれないですけども、しっかりそれはゴミですし土に帰らないですし環境破壊してるのは間違いないと思うんですね。でそういうちっちゃいゴミなんて別にちゃんと意識してポケットに戻せば、全然苦にもならないものなのになぜか落としてしまうという、すごくそういうのが、積み重なって、一人がやったことはちっちゃいかもしれないけれど、多くの人がそれをやることによってでどんどんどんどん、環境が壊れていってしまうって思うと、やっぱり一人一人が気をつけることが一番大事だなって思います。で、まあ、自転車ねサイクリングをしている時も自分自身ってね一人でしている時もそうですし、イベントでしている時もそうです。ちょっとずつの一人一人の意識の心がけがね、変わるだけでゴミってなくなるんじゃないかなってすごく思いました。 私はですね結構、カントリーマームとか持ってですね自転車乗ること多いんですけども、行きはあのカントリーマーム結構傘があるのでいっぱいになるんですが、帰りはゴミだけなのですごくちっちゃく、ね、なって、まあこれぐらいだったらポケットに入れて、ね、丸めて入れておけば帰ってから捨てればいいやっていう感じになってるのでね、必ず持って帰るようにしています。皆さんもね、まあもちろん大きなねウィダインゼリーとかだと結構傘はあるかなと思うんですけども、でもそれでも、食べる前に持ってきているんですからその時よりは少ないはずです。皆さんちゃんとね一人一人が気をつけて、自転車の乗るということ自身がもちろん車の代わりで二酸化炭素を出さないよっていうのもあるけれど、ゴミを出さないとかそういうちっちゃいことに気をつけてね乗っていきたいなと思います。というわけで今回はこの辺で失礼したいと思います。それでは皆さんまた来週、ではでは。
はい、ということで、まあ、話しているシクロクロスの話っていうのが、私は関西シクロクロスのシリーズに、まあ、どっぷりと使っちゃってるので、関西シクロクロスに遠い方、なかなか見に来られない、あるいは参加できない方には、関西の話ばっかりやないけーというね、ツッコミが来そうなんですが、そんな関西シクロクロスはちょっと遠いなという方に、そして東京近郊の、お近い方に、ちょっと、まあ、ご存知かもしれませんけれどもね、バイシクルフィルムフェスティバル東京というのをご案内をぜひぜひしたいなと思っております。でこれがですね11月の21日の土曜日から23日の月曜日まで、ちょうどなんか間にマイアミのシクロクロスが被ってるんですけどもね、バイシクルフィルムフェスティバル東京というのが開催されます。で、11月21日の2時からのプログラムで、実は去年関西シクロクロスのマイアミとそれからサヌキシクロクロス、今回も29日にね今年、四国サヌキシクロクロスというのがございますが、この去年の開催のマイアミとサヌキ、これの2カ所で撮影をした、ブライアンのシクロクロスフィルムのショートバージョン、6分のショートバージョンというのがね、上映をされます。でこれが、最後から実は2番目の作品ということで出るそうなんですが、これシクロクロスの特に関西のシクロクロスの映像をムービーにしたものなんですね。ただなんかすごくこうなんていうのかな、言葉が気に入ったということで、関西の映像なんですけれどもタイトルがシクロクロスミーティングになってまして、これシクロクロスご存知の方だったらあれと思われると思うんですが、これ長野のシクロクロスのシリーズの名前なんですね、シクロクロスミーティングで、周りの方もこれは長野のシリーズの名前だよって言ったんですけれど、シクロクロスミーティングっていうのがすごく気に入ったんだというね、そんな話でこういうタイトルにはなったということなんですけどもね、響きがすごく良かったということで採用をしたタイトルだそうでございます。で、彼が撮ったものが、同日4時からのプログラムでカイロから南アフリカまで4ヶ月旅をした時に記録したドキュメンタリーというのも、放映をされるということですね。でこれに関しても、ショートバージョンの方がね、関西シクロクロスのあれをブログの記事をたどっていただきますと、この中にこの告知が出てきます。で、このバイシクルフィルムフェスティバル東京についてということでね、記事がありますので、これぜひちょっと見ていただけたらなというふうに思っています。で、ショートフィルムの方はリンクもちゃんと、貼ってありますのでね、ぜひ、見ていただけたらなというふうに思っております。で、関西で撮影されたこの作品なんですけれども、シクロクロスの方の、ね、作品なんですけれども、辻浦圭一選手や、それからさっきカテゴリー1でという話で牧野でもバリバリ勝ったという話をしていた竹野内選手、それからバリーウィックス選手、でアダム・マクグラス選手なんかがフィーチャーされておりまして、非常に臨場感あふれる、かなりパワフルな、そして、非常に見応えのある作品になっているということですので、ぜひ興味のある方は、こちらの方にも足を運んでみてください。この東京で行われるということなんですけれどもね、このフィルムフェスティバル、バイシクルフィルムフェスティバルかな、東京というのも、まあ見に行きたいなと思いつつ、ちょうどこれがマイアミランドの、シクロクロスの日なんで私は行けないんですけれどもね、ショートバージョンで楽しみたいなというふうに思っております。 で、マイアミマイアミって言ってますけれど、ちなみにこれマイアミってなんやねんと関西やろというそんな話なんですが、琵琶湖マイアミランドという場所がありまして、でこれが第3戦で行われる場所なんですが、ここが、まあ、名前がマイアミランドなのでマイアミマイアミというそんな話をしているというわけでございます。で、11月22日にそれが行われまして、第3戦、それからサヌキクロスは関西の、シリーズからは今回から外れまして、単独でサヌキクロスという形になります。で、四国近辺にご在住の方、お近い方はぜひこのサヌキクロス、まあ、行っていただきますとですね、うどんの、出場選手の方には振る舞いとかもありまして、購入もおそらくできたと思いますのでね、うどん食べながらシクロクロスを見るという、そんな非常に楽しい一日でございます。これが11月の、ね、29日の予定です。ね、まあ、どっぷりシクロクロスだねという話をよくされるんですけれども、まさにその通りでね、まあ、とはいえこの前田の牧野は非常に暑くて、なんか本当にシクロクロスらしくない暑さで、ね、私いつもちょっとなんかこうなんでって言われると由来もそれから発祥もよくわかんないんですが、こだわりがあって、でシクロクロスの時は帽子をかぶってるんですね。普段はあんまかぶんないんですけれども、それも白の帽子で、もうちょっと寒くなってくると白のダウンジャケットをいつも着てシクロクロスやってるんですが、で今年、まあ、去年までかぶってたのからリニューアルしようと思って新しい帽子をわざわざこう探しに行きまして、何個もなんか店員さんに嫌な顔されながらこう試着して、でこれだと思って帽子を買ったんですが、なかなか日吉の時には天気が悪くてかぶれず、で牧野で絶対かぶるぞと思ってかぶったんですけど、ニットキャップなんですね。でこの日なんか去年の牧野はものすごく寒かったらしいんですが、20度を超えるかっていうものすごい暑い日だったんですね。で一旦かぶってしまうと汗かいちゃって頭ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、もう脱ごに脱げずでニットキャップな、かなり辛い思いをしながらシェイクダウンをしましたけれどもね、まあ次からはそんなことも言ってられないのかなというそんな感じでございますが、冬もまだまだ自転車、ガンガンと乗れるシーズンでございますので、まあできたらね、お近くの方はちょっと遊びに来ていただきたいなとも思いますが、シクロクロスの方もぜひぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思っております。そしてね、なんかいろいろとまだまだこれからツーリングなんかに行くと楽しいかなという、そんな紅葉も、見ていけるかなという感じですけれども、残念ながらね、京都って実は自転車は確かに多いんですが、この時期観光の大きなバスとかが狭い道も結構入っちゃうんでね、なかなか気の抜けない感じでしか、ちょっと走れないんですけれども、かえってオフロードなんかにね、行くと、結構こうサクサクと落ち葉をかき分けながら楽しめたりとかしますのでね、私はよく乗ってる頃はよ、もう本当にこの時期っていうのはなんかシングルトラックへ行ってはひっくり返って遊んでましたね。でもまあちょうどコマさんが冬眠をする季節に近くなってますので、本当に日の落ちるのも早いのでね、そういう装備だけはしっかりしてかなきゃいけないなというふうにも思いながら、もし今行くんだったら結構万全に鈴とかつけていくかなというふうに思ってます。まあ、というのもちょっと一回お話ししたことあったかなと思うんですが、私昔もう十数年前に自分たちでレースを作ろうって言ってね、レースの企画とかもうレースの運営まで自分たちでやろうって言って、仲間たちと集まってこう結構いろんなイベントに手を出して、自転車のねイベントに手を出していたことがあったんですが、その中にラリーをやりたいということで、ラリーのシリーズ、しかもシリーズで計画をしたことがありました。でもちろんその当時メインがマウンテンバイクだったので、それでマウンテンバイクで遊べるラリーということで、ラリーを企画しましてですね、でそのロケハンとか、それから駒津って分かりますかね、選手たち参加してくれる方たちには地図駒津を渡すんですね。で次の分岐はこっちとかあっちとかっていうようなこう指示だけがされていて、それでうまくこう道をたどって、来るというような形でやるんですけれども、まあ、この駒津を書くため、まあ、ある程度こう地図でこう決めて、それからこれそれがまあ間違ってないかどうかとか、これはどっちだっていうのを確かめるためにロケハンをもちろんするわけですよ。 で、そのロケハンをするのにちょっとたまたまスタッフの手が空いてなくて、私が一人で、近くの山だったんですが入って、でそのチェックをするしたことがありました。で、分かってるつもりで入ってったんですけれど、こっちがこうだよね、ああだよねって、こう工事をやってるところを縫っていったっていうのもあったんですが、下の方でちょっと工事してたんですね。で、登っていって、で、山頂上もちょっと見晴らしの良くない感じで、こう登っていったら一応三角があって、で、なんか道がこういくつかに分かれてるっていうような感じの頂上のところからさあ降りてぐるっと回ったら帰れるよねっていうルートを設定したはずだったんですが、ここで道に迷いまして、私でポッと気がつくと、あったはずの木に、あの登山なんとか会とかね、登山のあの関係の方たちがつけてくださってる目印がなくなっちゃってたんですね。いや、なくなったというか見失ってたんですね。で、どこ向いても目印がない。で、あのそう思って見てみると同じような木ばっかりなんですよ。で、どっち向いてるかも分かんなくなっちゃって、で、あれあれあれあれと思ってる間にどんどん、まあ、結果的には降りていっちゃって沢に出たんですね。で、沢に出て、あ、川だと思ってふっと目の前を見たら、こういわゆるあのイラストに出てくるようなあの熊の足跡、ドンドンみたいな、それがありまして、うわっと思って、よくよく考えたら水場って来るよねって思って、でしかも頂上から降りてきて迷ったんだから、基本山で迷ったら戻るよねっていうことにその時に遅ればせながら気がついて、でとりあえず上へ上へともう一回来たと思われる道を戻ったんですね。で、そうこうしてる間に、これも秋だったんです。秋でものすごく早く、夕方もう3時とか超えちゃうと山は暗くなってきちゃうんですね。4時前ぐらいになると、で、だんだん暗くなってくるわ、道が分かんないわ、もう完全に迷ってるわ、で、どうしよう。しかもそのものすごく近いとはいえ、あの町にすごく近い山だったんですが、近いとはいえ、声出して届く距離じゃないわけですよね。で、いやどうしようって、もう心の中パニックになりながら、とにかく目印、とにかく目印って見たら、まあ、幸いなことに目印を発見しまして、で、まあ、そこからすぐのところにその道に迷う発端となった頂上があって、で、もう来た道戻ろう、もうこの先の道わかんないけど来た道戻ろうって言って戻って、なんとかことなきを得たんですが、もうその頃にはとっぷり暮れてました。あれ以来あの大丈夫だろうと思っても、あの山は舐めちゃダメっていうのを身をもってこう怖い思いをしてですね、身をもって感じたんですね。なのにっていうこともないんですが、牧野の時にですね、この前のシクロクロスの時に、まあ、あの前日準備の時は最近よく子供連れて行くんですけれど、で、あの連れてって、下の子だけ、上のお兄ちゃん部活だったんで下の子だけ連れて行って、で、その例のゾンビ階段があって、階段をこうしんどいしんどいとか言いながら、私があの下見をしていくのをついてきてた娘が、なんかそのにわかに元気になってわーっと登っていったんですね。で、数えてもっと上まで行くとか言い出して、で、お母さんがついてきたら行くとか言われて、しょうがないからついて行って、だから上まで200段登って、さあ降りようって言って降りてきて、途中まで降りてきたとこから道が分かれてる、分かれてたんですね、後から考えると。それを全然一本道だと私は勘違いして、まあ娘も勘違いしてたんですが、降りてきたらどうも景色が違う、あれと思って、で、その時に戻ればいいのに、あれと思いながら目の前を降りていったところに、なんか人の声がワイワイワイワイするわけですね。で、スキー場だからワイワイワイワイ声がしてたら、あれと思いながらついついそっちの方に行っちゃって、あれやっぱり違う、こんなとこ通ってない、で、あのこんなとこ通ってないよねって娘に聞いたら、そこは所詮まだあの一桁年で、通ったよってこう嘘800こかれましてね、後からやっぱり通ってなかったかもとか言ってましたからね、あんまりこういい加減なことを言うなと思いつつ、いや通ったんじゃないのとかって言いながらこう言ってたら、見事にやっぱり道間違えてました。で、まあ、出てきたところっていうのが、あのもうちょっとふもとに降りたところで、全然まあ言ったら近いところだったんでよかったんですが、全然教訓生かされてないね私と思いながら、気をつけなきゃなと まあ気をつけると言っても私一人で絶対に道合ってるという自信もないので、これからは絶対単独で行動はすまいと、それからもし子供連れて私が年長者になった場合はちょっとでも迷ったら絶対戻ろうというこの2つ、全然頼りになんねえって感じなんですが、を心に誓った次第でございます。何の話だ、自転車以外の話でえらく長くなっちゃいましたが、ということで、まあ、今週末ちょっとまだね予定が流動的なんですけれども、なんか自転車いじってるかな、あるいは自転車なんかしてるかなっていうような、そんな感じでございます。そのあたりのことのご報告はまた来週ということで、今週はこの辺で、それでは皆さんちょっとね、週末まで天気悪いみたいですけれども、こういう時には自転車磨いて週末に備えましょう。ということで DJ ガラパでした。それではまた来週、バイバイ。